いくつなのかな？
僕は今日41
よ。おめでとうございます。
41
歳現役のテニスプレーヤー&トライアスロン、
はい、
やっちゃってる。
まあ別にプロじゃないですけどね。
はい、そのスポーツから学ぶことってたくさんないですか？
ありますね、
うんうん、
特に自分の仕事がうまくいき始めてからスポーツの量って僕増やしたんですけど、なんでかというとスポーツってすぐ追い込まれるんですよ。スポーツやってると仕事ではそんなに追い込まれることってもうないんですよね。こう、いい意味でも悪い意味でも、もう自分を守れる仕組みがもう出来上がってるので、追い込まれることがなくて、でも追い込まれた時に、こう、なんか本当の自分っているじゃないですか。
出てきちゃうんですよね。
こう弱い部分とか気づいたりしますよね。でもビジネスだけやってると、そういうものに出会わなくなってったんですよね。何年も何年もこううまくいってると。だから、スポーツやってると、本当すぐ追い込まれるんで。
確かに。すぐ追い込まれます。
すぐ追い込まれます。まあ、匠さんもね、
はい、
スポーツ結構アスリートだからやってますから、わかると思いますけど。
は
い、
うん、
そういう感覚すごい大事だなと思っていて、で、そういう自分の弱さに気づく機会というか、チャンスなんだなと思って、そこが、今はそこが役に立ってますね。
なるほどね。はい、いや、僕やっぱりさ、浜口くん見てて感じるのは、生きることに真面目だよね。
はい、そうですか。
生きていくということに、真面目だなって感じるんだけど。それは何？そのモチベーションみたいなものは何なの？
多分、学生の時に、その学生の、学生というか、大学生になるまでは、すごく何にもこう、真剣になれなくて、
はい、
たくみさんみたいにハードラーとして、こう、すごく一生懸命やったとか、そういう経験が全然なくて、ふらふらしてたんですよね。で、このままじゃいけないと思って、はい、で、大学に入ってから僕はテニスを始めたんですけど、その時に、思ったのが、とにかく死ぬまで成長し続けてみようって思ったんですよ。
はいはい、
で、何でもいいから、その成長っていうことがどういう基準かもわかんないですけど、はい、まあ、とにかく自分が考えれる限り成長していこうと思っていて、多分そう思ったことを、と、そう思い始める前の自分が、に戻りたくないし、その時代は決して良くなかったと自分でも思ってますし、で、そう思い始めてからの方が楽しいし、ずっと。だから、まあ、それを続けるだけだと思うんですよね、きっと。
その成長という基準が分からなかった時代から、
はい、
成長というのがこうおのずと始まるわけじゃないですか、
はい、
今自分の中にある基準は何だと思いますか？
成長の基準。
成長の基準。
成長する、ごめんなさい、どういう意味ですか
ね。自分は成長したな、
はい、
と自分が測る物差しですよね。
いや、ものすごい単純ですけど、昨日できなかったことが今日できることですね。
なるほどね。
単純に。
はいはいはい、はい、
あ、昨日これできなかったけど今日できるようになったとか、なんかそんなことですね。なんかすごい大それたことではなくて、それができたらすごい楽しいというか。
なるほど。
例えばトライアスロンも5月に初めて走ったんですけど、
はい、
やったんですけど、それまで1回もやったことなかったわけです
ね、はい、
あ、でもできたと、そういう新しくできることが増えていくっていうのはやっぱ楽しいですよね、そこが基準になってると思いますけど。
浜口くんは成長フェチです。成長フェチですね。
これはフェチだった。
ただいま、サンクチュアリ出版の方からやる気のスイッチっていう本を。
ああ、いい本ですね。
ありがとうございます。
うちの会社でも大人気です。
あら、そう、
今日持ってこようと思ったのに、誰かが持ってっちゃってて。
あららら。
持ってこれなかったです。
その、やる気のスイッチでも語られてる、その、やる気とは何ぞやと。やる気ってどうしたら出るんだろうね。やる気ってどうしたら出るんでしょうか。
やる気どうしたら出るのかな。
うん、
結構、多分その人のシチュエーションとかによっても違うと思うんですけど、 一つちょっと思うのは、そのやる気の例えばスイッチって考えたときに、
はい、
こう、じゃあやる気が出るスイッチもあれば、
うん、
やる気をオフにするスイッチもあるわけじゃないですか。
うんうんうんうん、
スイッチってオンもオフもあるから。
そうですね。
で、オフにならないようにするっていうのも一つ、
うん、
やる気のスイッチなんじゃないかなと思うんですよ。
なるほど、なるほど。はいはい。
で、僕の場合は、
うん、
自分で選択してやったことはどんなに辛いことでも、
うん、
結構モチベーションをキープできるんですよ。
なるほど。
そのトライアスロンにしても、
うん、
そのビジネスにしても、
うん、
これは自分でやりたかったことだし、
うん、
選択していることなので、
うん、
結構辛いことでもできるんですよね。
うんうん、
でも人にやらされてることって僕はダメなんですよ。結構続かないんですよ。
確かに。
だから、うん、それを、そういう自分のスイッチをオフにしてしまうものを極力なくしていくっていうのが一つあるかなと思うんですよね。
なるほどね。その物語の主人公なのかということが大切ですよね。
あ、そうですね。
自分の選択意思でやってるものっていうのはできる。
はい、
しかしながら、なぜかこういう羽目になっちゃったみたいなものは、なかなかね。
そうですよね。
あ、
だから、こう、そう、まあ、そう言っても全部が自分で選択できることじゃないと思うので、
はい、
でもそういう部分を増やしていくっていうことが、結構やる気につながっていくかな。
なるほど、
ね、とは思いますよね。
でもある意味、例えばキャンプに出かけたとか、
はい、
なんとかだと、一つのシチュエーションの中で、
はい、
浜口くんにとって、あ、これお願いっていう形でやってきて、頼まれたことだとしても、はい、頼まれたまま作業に移るんではなく、もう一度自分の意思で選択して、やっていく癖みたいなのがあるんじゃないですか。
そうかもしれないですね、
はい、
あ、これは多分こういう意味があるからやってみようとか、
はい、うん
うん、多分そうですね。あんまりこう、うん、でもそこで嫌なことだったら多分断ると思う、
うん、
断れたら断るようにしてはいるんですけど、
はいはい、
でも断れないこともありますよね、
うんうんうんうん、
でそういう時は自分の中で意味付けをして、
はい、
あ、これはこういう意味が多分あって、
はい、
多分きっとこうやって役に立つから、
うん、
やってみようっていうふうに多分してるんだと思いますね、
うんうんうん、ちょっとしたちょっと丁寧さが必要ですよね、そこにはね、意味付けという ね、
そうですね、
自分が選択したものだったらやる気が出るんだと、うん、じゃあその出たやる気をキープしていくコツみたいなのってどうなんですかね、
はい、いやでも本当やる気をキープするのって意外と難しいですよね。
難しい、
うん、逆に僕は匠さんに聞きたいぐらいですけど
いや難しいですよね。
簡単じゃないですよね、
うんうんうん、
だから多分いろんな多分やる気をモチベーションをキープしている人って結構いろんなところに仕掛けを作って、うんうん、いると思うんですよね、
うん、
で僕も例えばやる気がなくなった時にはこうやるとかああやるとかっていくつか、
うんうん、
やっぱり 何年か生きてるとそういう方法論ができてくるじゃないですか、
はいはい、
そういうのは持ってますけどね。
例えばそのやる気がこう落ちちゃった時の工夫みたいな、はいはい、どんなのがありますか。
そうですね、
うん、
どん底まで結構かなり厳しくやる気がなくなった時は、
はい、
逆に、
うん、
もうやる気を出さないんです
。やる気を出さない。って話して。
もう俺なんてダメだってもう言っちゃう。で、落ちるとこまでこう自分を落としちゃった方がいいっていうか、
はい、
例えば音楽を聴いても気分を盛り上げるとかそういうのもあるじゃないですか。
うんうん、
でもなんか心理学の勉強してるときに、
うん、
こう一回ダウンしたときは、一回もっと落とした方がいいんだと。だから暗い曲を聴いて、
うん、
一回落としてから上がってった方が、
あ、
トータルで見ると、
うん、
そのやる気が出るのが早いっていう、
立ち上がりが早いんだと、は
い、っていうふうに何か書いてあって、
はい、
あ、なるほどと思って、うん、そういう時はもうダメとか言いながら、
うん、
ご飯たくさん食べて寝たりとか一回そうやって完全にオフにしちゃって、
ね、
そうすると意外と何か勝手に戻ってくるというか。
なるほど、
そういうのありますね。
僕もこの前ね、
はい、
脈診ってあるじゃないですか。こうやってこう脈の状態で、はい、その人の健康状態が分かるっていうのがあって、
はいはい、
僕も見て見てっつって見てもらったら、
はい、
意外にハードに動いてる割には、
はいは
い、バランスいいですねって言われて、ちょっと嬉しくて、
あ、
そうって言ったら、
はい、
匠さんって、
はい、
疲れたら休むでしょ。だから人よりその辺自分に優しいんだと思う。ダメだ、無理無理みたいな、疲れたら寝るみたいな、多分その切り替えが素早いというか落ちやすいんだと思う
ので、オンオフがきっちりできますよね、
うんうん、きっちりできてんのかな、うん、
旅行とか行くと、うんうんうん、飛行機の中とかでスパッと寝ますよね。
あ、スパッと寝てますね。
あれできないんですよ。
あ、そうなんです
か。すごいなと思って。芸能人だ、やっぱり高橋さんとか思いながら見てた。
口開いて寝てますから。
なるほど。そこでバランス取ってるんですね。
だそういう、こう、頑張るだけではなくて、ダメな時に、さっき言っていただいたように、ふっと手を離して、ダメな状態になって V 字で上がってきてるんだと思うんですけどね。
でも、多分そう、うん、その方がいいと思うんですよね、うんうん、ずっとオンのままいられる人なんて絶対ないと思いますし、
うんうんうんうん、
で最近の仕事ってサービス業が多いじゃないですか、うん
はいはい、
でサービス業って本当気を張っていくないとできない仕事なんで、僕すごい疲れると思うんですよね、
うんうんうん、
だからやっぱりオフを作ることがオンを作るみたいな、多分あると思うんですよね。
なるほど。最近の仕事はサービス業が多いという話で、僕なんかドキッとしたんですけど、はい、本当にそうですよね。
そうですね。ほとんどサービス業じゃない
ですか。なんか昔みたいに能力があるないより、心の能力みたいなものを問われるケースが多くなってきてますよね。
そうですよね。でもそれって結構心理的には負担も大きいと思うんですよね、
うんうん、
今まで以上にこう気を張っていろんなところを見ていかないといけなかったりもしてるので、
うんうんうん、
だからこうやっぱりオフをしっかりオフにするっていうのが一つ、はい、オンを作るこうコツの一つなんじゃないかなと思いますけど、
ね、なるほどね。その浜口君的に言うオフ、自分でオフだなと感じる時間帯、はい、もしくは、
はい、
まあ、日というか、
はい、
それはどういう時間ですか？
まず寝ることですね。
あ、寝る時間がオフね。はい、
いや僕本当あんまり人に言えないんですけど、僕たくさん寝たいんですよ。
あ、寝たい人なんだ。
寝たい人です、
うんうんうん、
7時間ぐらいは寝たいんですよ、できれば。だからこう睡眠不足になっていくと、はい、もう自分で疲れてるってすごいわかるんで、
はい、
あ、もう今日は寝るとか思いながら8時間ぐらい寝ると、うん、結構もう翌日スッキリしてる。
あ、
やっぱ寝てる時って本当何もほとんど考えられないですし、
うん、
体も休めてるので、
うん、
まあ寝るのが多分一番早いんじゃないかなと思うん
ですよね。なるほどね。
体には良くないんですけど、
うん、
とにかく食べたいもの食べて寝るっていう、うんうんう
ん、あの自分にわがままにな
る、わがままもういいやみたいな。
ね、僕じゃあ今度は寝てる時以外のオフの時間というとどういう時間ですか？
オフの時間はあとは2つあって、1つはやっぱりスポーツをしてる時ですね、
うん、
スポーツをしてる時ってそれスポーツ以外のことってほとんど考えられないので、
うんうん、
だからすごくいいなと思いますね。その時に仕事の悩みとかっていうのを考えてる暇がないんで、うんうん、いい意味でこうリセットされるっていうか考える余地がないですか、
はい、はい
はい、あ、それが2つ目で、うん、3つ目はやっぱりあの僕常に一人で考える時間っていうのを、
うんうん、
あのなるべく作っていて、
うん、
例えば何曜日はもうなるべく仕事を入れないで、
うん、
とにかく一人で何かを考えるとか、
あ、
あのそういう時間を作ってるんで、そこが多分僕の中でオフになってるかもしれない。
お、静かに大きく活動してる時ですよね。
そうですね。
それを自分の中のオフとして捉えてる、うん、あ、素晴らしいですね。そんな浜口くんですが、好きな言葉って何？
好きな言葉、
うん、
好きな言葉はやっぱり雪が降っても自分の責任って好きですね今。
あ、名言だもんな。
いや、名言っていうか、うん、まあ本当追い込まれて出てきた言葉なんですけど、
うんうんうんうん、
やっぱりそれがその考えが僕をより良くしてくれたと思いますし、
うん、
今の自分を支えてる言葉だなと思うので、
うんうん、や
っぱその言葉は常にありますね、
うん、
だからそれが好きだと思
います。浜口くんの尊敬してる人って誰なの？
いや、あの一人じゃないんですよ、
うん、
あのすごい複合的で、
うん、
でもちろん匠さんも尊敬している部分があって、匠さんのこの部分はすごい尊敬してるとか、うん、この人のこのところはすごい尊敬してるっていうんで、うん、あの一人じゃないんですよね、結構複合的で、
うん、
あのこの人のこの部分すごい尊敬できるっていうか、うん、すごい好きとか、うん、なんかそんな感じで一人ではないんですよね。
ということは、 あって感じたものの、その魅力をコラージュしてる感じですよね。
そうですね。そ
う
ですね。
うん。で、複合的に出来上がった一人の人格体を尊敬していると。
そうですね。そうなりたいなと思うっていうか。
はい。そろそろ最後の時間となってまいりましたが、はい、戦えない経営、浜口君のやる気のスイッチ、まとめると何でしょうか？
まとめると、オフを、スイッチオフをしっかり作るってことですかね。
なあ、
逆にオンを続けようとするんじゃなくて、うん、オフを効果的に入れていくことで、うん、逆にオンが生きてくる。
なるほど。
オンになりやすい。
うん。またはっきりすっきりしたオンになるということですよね。いや、本日タクラジ、ゲストにですね、浜口孝則さんをお迎えしてお送りしておるのですが、いやー、本当にすごいね。今日名言がたくさんあったよ。雪が降っても自分のせい。なあ、しびれるね。そしてやる気の出し方ということなんですが、自分で選択していた、行くそのものに対して意味付けできた、自分でいるのか、そしてキープするコツは下がった時のいくつかの、方法を持っておると、そこに、オフの生かし方というのがオンの生かし方になっていくんだというお話をいただきました。本日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。楽しかったです。
ということでお送りしましたタクラジ、また聞いてね。それじゃあバイバイ。